聖書の言葉をご一緒にお読みしたいと、詩編の方で、詩編の第90編を節から終わりまでお読みしたいと思います。詩編の第90編ですね。詩編第、90編でございます。では90編を最初から終わりまでですね、ご一緒にお読みいたします。主よ、汝は古より世々我らの住処にて待ちます。山いまだなりです。何時いまだ地と世界とを作りたまわざりしとき、常しえより常しえまで何時は神に、何時人を地理に帰らしめてのたまる。人の子よ、何時ら帰れ。何時の目の前には千歳も既にすぐる昨日の、また世の間のひとときにおる。何時これらを大水のごとく流れさらしめと、からは人よの眠りのごとく明日に生えずる青草のごとく、明日に生え出て栄え、夕べには刈られて刈られない。我らは何時の怒りによりて消え失せ、何時の憤りによりておじまど、何時我らの不義を見舞いに置き、我らの隠れたる罪を御顔の光の中に置きた。我らの諸々の火は何時の怒りによりて死せ、我らが全ての年の作るは一息の今年です。我らが年を不義は長掃除に過ぎず、あるいは健やかにして八掃除に至る。されどその怒るところはただ勤労と悲しみと、その去り行くことを速やかにして我らもまた飛び去り、誰か何時の怒りの力を知り、誰か何時を恐るる恐れに比べて何時の憤りを知らい、願うか我らに己が日を数えることを知り、知恵の心をえしめたまえ、エオバを顧りたまえ、確定いくその時を経たまえ、願わくは何時のしもべらに関われる御心を変えて、願わくは明日に我らを何時の憐れみにて飽きたらし、世を張るまで喜び楽しませと、何時が我らを苦しめたまえる諸々の人、我らが災いにかかれる諸々の年とにたくらべ、我らを楽しませと、何時の宮沢を何時のしもべらに、何時の栄光をその子らに表した。かくて我らの神エホバの麗しきを我らの上に臨まし、我らの手の技を我らの上に肩から締めたまえ、願うか我らの手の技を肩から締めたまえ。まあそうですね。詩編にモーセの祈りですか、これ祈りが載っていることは、ちょっと珍しいかもしれませんけれども、詩編はダビデの時代に、長きにわたって、編纂されてきたものですから、モーセはかなりその前の人ですからね、そのモーセの祈りがここに、記録されているわけであります。モーセといえばもうやはりエジプトからイスラエルの人々を導いてきたという、引き出された、彼自身も、自ら引き上げられた、水に川に、もう流されて、赤ちゃんの時なんですかね、何ヶ月かした時に、川に流されて、それはもうご存知のように聖書にその経緯が書いてありますからね、だから、その まあ、日本にもそういう伝説がありますけども、どうもなんか聖書から誰かがアレンジしたのかとか知りませんけどね。まあそれはいいんですけど、まあそれで引き上げられた、まあ王様のお妃様っていうんですかね、王女様っていうんでしょうかね、エジプトの王女に、川から引き上げられたっていうことで、モーセっていうね、引き上げるっていう、まあそういうことだと思うんですけどね。それからユダヤ人ではありますけども、エジプトの人としての教育を受けて、しかも、まあ、王様になるための教育を受けて、来た方であり、まあ、実際的に王様だったみたいですから、まあ、これはもう考古学の専門の話ですから私もよく分かりませんけど、多分エジプトの15代前後の王朝だったと思う、まあ、多分14、15、16代王朝っていうのは同じ時期に存在してたので、まあ上エジプトっていうのは、ね、上の方の上の方っていうのは南の方なんだけども、まあそこの王様もしてたらしいですね、まあ、モーセは。でそこの人々は、まあ、ユダヤ人ね、ユダヤ人が多かった、基本的にエジプトっていうのは、ハム族の人々、ノアの子供にセム、ハム、ヤペテっていう3人いましたけど、まあ、そのハムの子孫がエジプト人ですよね。けれども、その一角にモーセの、そうですね、治める王朝の国は、まあ、セム族、うん、で外国のから来たセム族、まあ、要するに我々と同じセム族でありますけど、の人々がいたわけであります。そこからこの本当にモーセは40歳までいて、40歳からエジプトを一人で出て行って、それから80歳になったら帰ってくるということですね。80歳になって帰ってきて、それからエジプトの、王様からですね、ユダヤ人を解放せよということでございますね。ですからユダヤ人を引っ張って、引き出してですね、エジプトから引き出したという今度はことになるわけでありますから、まあ本当にこのユダヤ人という方々は今でも不思議な民族であるんだけども、これはアブラハムの子孫なんですね。アブラハム、だからアブラハムがまだ一人であった時に、あなたから一つの民を起こして国を起こす、ね、民族を起こすというのが神の約束でありまして、アブラハムは神に従う信仰によってその神からの約束と祝福を得た。まあ、神様がアブラハムを祝福して、そしてあなたの子孫はですね、増え広がってこうなってきますと言ったんですね。その時にアブラハムには奥さんのサラはいたけれども、あとそれ以上というかそれ以上以外は誰もいなかったですね。子供一人もいなかった。その時に神様はアブラハムに約束を与えた。アブラハムはそれを信じた。アブラハムは神様が約束を与えた。アブラハムはそれを信じたね。それから、そうですね、もう一人出てきたのは祭司ですよね。祭司、はい、糸高き神の祭司メルキセデクっていうね、うん、でメルキセデクはアブラハムを祝福した、ね、アブラハムはメルキセデクにそうですね、捧げ物をした。メルキセデクはアブラハムにパンとブドウ酒を持ってきたという書いてありますね、聖書。だから この3つが揃わないと祝福っていうのはこう実現してこないわけですよね。神様と、それからですね、まあ祭司っていうね、それを祝福を地上でまあ与える、ね、神様が与えるんですけど、まあ神様の祝福を地上で与える祭司っていうのはありますね。それからそれを受け取る本人、うん、この3つが一つとならなければこの祝福というのは実現しません。アブラハムが神様の祝福を受け取らなかったら、信じなかったら、それはならなかったということですよね、うん、神様が与えた、祭司が与えた、アブラハムが受け取った、このことがまあ3つ相手1つとなるということかもしれませんね。ですから、まあ私たちは今日もそれは変わっていません、はい、そうですね。神様が約束を与えた私たちにね、まあ牧師もお祈りはしますね、お祈りはします。お祈りをしてほしい人はお祈りします、そしてそれを受け取る一人一人が、兄弟姉妹方がそれを信仰を持って受け取っていく、はい、この3つ相手1つとなるわけで、1つが欠けてもダメだ、だから、そうして神の技はそこに実現して、だからアブラハムは神を信じた、はい、で神様はその信仰を義と認めたということですね、だから信仰というのはまあ神を信ずることなんだけれども、神を信ずるということは神の言葉を信ずるということですね、漠然と神を信ずるというのは信ずるじゃないですね。神の言葉を信ずる、その神の言葉はどこにあるかというと、これは聖書にありますね、だから聖書は何と言えるか、神の言葉は何と言ってるの、御言葉は何と言ってるのかというのが一番重要でありますね。だからその神の言葉を信ずることはこれ信仰です、はい、神を信ずるということは神の言葉を信ずるということです。神を愛するということは神の言葉を愛するということですね、はい、我々そこのところは漠然としてないで、具体的にしっかりと、ね、だから、私たちがこの神を信ずるということは神の言葉を信ずるということですから、知らないことは信じることができないわけですよね。知らないことをどうして信じることができるでしょうかと聖書に書いて、我々が知らないことは信じることができません、だから信じるということは知識に基づいているわけです。我々が知識がなければ信じることができないんです。知識とは何かというと、世の中の知識ではなくて、まあそれも知識なんだけども、聖書の言葉、神の言葉が我々の中にないと、私の言葉があなたのうちにあり、あなたが私の中にあるならば、何であっても求めること、必要なものをね、求めなさい。イエス様もそう言ってますね。私の言葉があなたの中にあるならば、求めなさいって言うんですね。だから、この信仰というのは知識に依存していると言ってもいいわけですよ。知らないことを信じられないから、じゃあ神の言葉を我々が学んでいくということは大切ですかとか、非常に大切です。それはものすごく大切なことであります、それただ暗記するというんじゃなくて、正しくそれを理解して、真理を知って、ね、そして神の言葉を持って我々の信仰というものを初めて、そうですね、成立していくということですね。ですから神の言葉はじゃあどうしたらというけれども、これはまあ、信仰は聞くによる、聞くはキリストの言葉によると書いてありますから、聖書の言葉を我々は聞くところからスタートしていくね。まあ読んでもいいし聞いてもいいんだけど、神の言葉を取り入れる、しかもですね、これ繰り返し繰り返し取り入れていくってことです。同じところであっても、同じ言葉であっても、繰り返し繰り返し、何度も何度もこれを聞いていく。聞いていくうちに我々の中に信仰が生じてくるってですね、実際に我々の信仰が効力を発揮するっていうのは、 その我々の中に神の言葉が入って、聞いて聞いて何度も聞いて聞いてね、そして我々の中に信仰が生じてきて、しかもそれが私たちの口から言葉となって発せられた時に信仰というのは生じてくる。あなたの口から発せられた、そうですね、神の言葉に基づいた言葉、神の言葉でもいい、ね、私たちの口から出たその言葉、これが物事を実現していく。だから聖書は神の信仰を持ちなさいって言ってるんですね。いつでも神の信仰を持て、神様が持っている類の同じ信仰、同じ種類の信仰をあなたも持ちなさい、こう言ってですね、神の持っている信仰とは何かというと、言葉でもって世界を作った神の言葉、初めに言葉あり、ね、その神光あれと言いたまいければ光ありき、ね、その神は言葉でもってこの全世界を作りになった。そして我々も霊の実態というのが見えてくると、我々もそうなんですね。信仰の言葉によって私たちは自分の世界を築いているわけです、それぞれが。そうですね。ですからまあ我々は本当にですね、そういうことを見たときに、信仰は聞くによる、聞くはキリストの言葉による、まあそうありますから、この信仰というものをしっかりと、まあ、用いていくということを学んでいくことが成長という、信仰の成長。最初からできません。最初から分かりません、右も左も最初は神の言葉も分かりません。そこからスタートですけれども、けれども、神に従って、だからアブラハムは神を信じた、ね、そうした時にその信仰を神様が義と認めたというんですけれども、そのアブラハムは神の言葉を信じたわけです、うん、神の言葉は何であったかというと、私はあなたの子孫を空の星のごとく、ね、浜のイサゴのごとく、ね、増やしてあげましょう、ね、こういうことがこの神の言葉である。アブラハムそれを信じた、信じたけれども見えるところは何一つなかった、ね、自分が一人いるだけ、子孫は全く与えられていない状況、まあ、そういう時に神をアブラハムは信じた。しかもそれをずっと長く信じていった。そうした時にもう子供なり子孫を望める状態にはなくなった、肉体的には。けれどもアブラハムは神を信じた、まあ、こういうんですね、うん、だからそれが信仰ですよね、うん、だからその神を信じたってことは神の言葉を信じた。神の言葉は 何かね、それであるあなたの、ね、末を末広がりにね増やしてあげましょう、だからこれは本当に素晴らしいことだと思いますね。そうしてやっと与えられてきましたイサクですね、一人子イサク、たった一人、ね、イサク、このアブラハムがイサク、ね、イサクが与える、イサクには双子が与えられたけども、それはその一人がヤコブ、ね、アブラハム、イサク、ヤコブとこう来て、アブラハムから来たらこうお孫さんですよね、ヤコブは、はい、ね、でヤコブは双子で生まれた時に後から生まれてきたのに押しのけて生まれてきたから、押しのけるっていう意味でヤコブっていうのはあんまりいい名前じゃない、だけども押しのけて生まれてきました、うん、ところがこのヤコブにもアブラハムの信仰はこう伝わっていってるわけですね。だからこれは本当に祝福とともに、信仰と祝福はともにこう伝染していってる。だからヤコブはある時に神様と相撲を取った、ね、だから相撲というのはあれはスポーツじゃないんですよね、うん、まあ日本の国技ですけどあれはスポーツじゃない、あれは神技なんだ、神の儀式なんだあれは、うん、そうやって見た方がいいです。まあまあまあ普通そうやって見てるんだと思う、あれをスポーツにしちゃいけない、うん、だからヤコブが神様と相撲を取ったところから来てるわけです。そうですね、うん、だからあの神様はあんまりにもこのヤコブがしつこいから、あの腰のつがいを外した、大腿骨のね、ここの関節、人間の関節の中で最も大きなやつですね、それを外した、うん、だから相撲取りっていうのはああいう回しをつけなきゃいけない、うん、あれはニューヨークでやるとあんなみっともないかこすんなって文句が出るかもしれない、あれは神技なんだからそうですね、神様が そこを、ね、打った、ね、つがいを外した、関節を外した、関節技ですね、うん、それでもヤコブがですね、しがみついて離さなかった、はい、であなたが私を祝福してくれるまでは離しませんと、うん、これが、まあ、あのヤコブの信仰ですよね、うん、そうした時に神様ももう参ったということで、分かりましたと、もう夜も明けてくるし、早く離してもらわないと私も帰れなきゃいけないという話、神様も帰れなきゃいけないです、そういうことで、じゃああなたを祝福してあげましょうね。うん、その祝福されるとどうなるかっていうと、あの人間名前が変わるんですね、だからヤコブっていうのをやめなさい、ね、ヤコブもやめなさい、それからイスラエルというね、イスラエル、うん、エルというのはこれ神様のことですね、エルの神、神の名前は、イスラっていうのは神に戦って勝ったという、ね、イスラエル、うん、だからこの神と戦う、神の戦いなのか、まあ神と戦って勝ったから、うん、神の戦いっていうね、まあ確かにそれからヤコブの生涯は神様が戦ってくださるっていう、これありがたいことですね。だから我々も神様が戦ってくださる生涯になってきたわけで、ですからあの一生懸命頑張って戦わなくてもいいんです、はい、あんまり頑張ってない、でもいや先生悪魔に抵抗しろというか悪魔を無視しろってこの前言ってて、今度は悪魔に立ち向かえってどっちが本当ですかって言ったらあのね、悪魔を無視するのもね、あのこれもあの我々の戦い方の一つです、うん、悪魔に乗らないこといちいちいちいちいろんなこと言ってるね、無視する、これは体にとって一番きつい、悪魔にとっては、うん、なんで俺を無視するのかって悪魔はそう言うわけであります、うんうん、だけどもそうですね、我々は悪魔を無視する、うん、 ね、お前は私とね、あの、語るに足りないものだから語らない、ね、うん、悪魔は相手にしない、相手にできない、レベルが低すぎて、そういうふうに言っとけばいいですよ、悪魔がなく言ったらですねそしたらそうですね、それは無視だから、彼らはね気分悪いですよ、本当に無視されると、はあ、だけどもそれでいいわけ、それでもね、あの中にはしつこいのもいるわけ、あくまでもだあんまりしつこいのがいるから、今度はそれに立ち向かって我から離れされ、ね、出ていけ、こうそうしたら彼らは離れ去っていく、だからそれは立ち向かう、ね、無視するということと立ち向かうというのが両方一緒でありますけれども、まあ、最初無視しててそれで終わったらそれでいいんだけども、中からしつこいのがいるから、しつこい場合は立ち向かうだけでいい、立ち向かったら彼らは逃げ去っていくから、もう戦うということはないんですよ、実際問題、我々悪魔と戦うということは実際ないわけ、ただ無視するか立ち向かうか、うん、だからパウロも ある占い人の霊に取り憑かれた女の人が後ろから毎朝毎日、叫んでるので無視してたわけ、最初は無視してたけどもやめないので、もうパウロがそれを追い出したわけですね、悪霊をその女から出ていけ、うん、そしたら彼は出ていったわけで、はい、だからそういうことですよね、だからどちらもこれは、まあ、悪魔に対して我々がするべき対応というのは無視するか、うん、もうあんまりもしつこい場合はまあ立ち向かうか、うん、そう、それだけのことです、戦うことはもうしません、うん、まあ、必要ないですね、うん、彼ら逃げ去るだけですから、はい、だから時々、いやだけど私は悪魔に追っかけられて散々な目に遭いましたっていう人がいたとしたら、それは逃げたから追っかけてきただけ、うん、そうですね、それは犬でも追っかけてきますね、うん、まあ、今は放し飼いにいないからいいですけども、うん、だけどもですね、うん、だから私も子供の頃は放し飼いの犬がたくさんいたわけですよ、うんうん、あの頃昔はですね、うんうん、だから私も あの近所の人が大きな犬を持ってたから、子供の時に散歩に連れてよく行きましたけども、もう ロープ中か、まあ、首輪も何もつけなくて、まあ、首輪つけるけど、まあ紐はつけなくてよかったあの時代は、うん、紐なしだったら、まあ、外国行ったら今そうですけど、日本はやっぱあのちゃんと紐でリールっていうかリールつけておりけど、まあああいう時代です。だからその時子供の時にはもうちゃんと分かってたのは何かというと、もうそういう野良犬みたいなの来たら絶対逃げてはいけない、逃げたら追っかけてくるからね、もうあとは立ち向かうしかないっていうもうあとは睨み合いが続いてやっと向こうが逃げていく、うんうん、だから、だからそれは本当にね、あのいいですよ。だからあのコリー犬というのはすごいですよ。この大きなコリー犬を私も子供の頃はそのそれを散歩させているとですね、あの野良犬が3匹4匹と向こうからやってくるんですね、うん、これでもう睨み合いになりまして、これ逃げたら追っかけてくるからね、うん、そしたら、そしたらこのコリー犬がね、私のよくコリー犬大きなのですね、ワンって言って一声吠えたんですよ、その野良犬が。それからパーッと逃げてったんですよねあのだからこれが悪魔も一緒ですよ、うん、ですから我々はもう無視するか、まあ、あんまりすごい場合はもうあの追い払うか、うん、まあどっちかですね、まあ、いずれにしても、どちらにしても我々悪魔に対して立ち向かう、抵抗していくということはそれで、だから、まあモーセの時代まで行くとそういうことですけども、このヤコブ、イスラエルの子供が今度は12人生まれてきて、ね、12人ですよね、イスラエル、今の、まあ、そのイスラエル民族の元になるわけですけども、まあ、イスラエルという名前にして神の祝福を受けた、ね、そしてその12名の子供たちがこうできてきたですね、うん、その中の末から2番目、これヨセフということですけども、アブラハムから来た見たらこれヨセフはもう4代目、ひい孫ですよね、ひい孫。これでヨセフは、神の祝福を受けて、ね、それから、イスラエルがもう本当にことのほか可愛がった、要するにヤコブですよね、ヤコブが可愛がったヨセフをですね、うん、そしたらお兄さんたちはですね、まあ、このヨセフが気に入らなくてですね、それから お兄さんたちにヨセフは売り渡されるというか、奴隷商人に売り渡されてしまって、ね、それからヨセフはエジプトに行くわけであります、ね、エジプトまで行くわけであります、ということでヨセフはですね、兄弟に売られて、そしてですね、エジプトに連れて行かれる。そこでですね、まあ、本来だったら、まあ、使用人として、それで一生過ごすというところでしょうけども、まあ、神の祝福があるということは素晴らしいですね、産業の祝福で、ありますけども、ヨセフは、まあ、エジプトの国の、まあ、言ってみれば王様の次に偉い人にまで、まあ、出世上り詰めたわけだ、出世したわけです。これは神の祝福、神様が特別の能力をヨセフに与えていて、その能力がエジプトの国を救った。この功績が認められて、さらにもっと救ってくれということで、それで王様はもう自分の印鑑もですね、王様の指輪っていうのはあれ印鑑ですからね、うん、その指輪をヨセフに渡した、はい、だから、ヨセフはもうエジプトのトップになったわけですね、うん、そして、ヨセフは死んでいくわけでありますけれども、我々そのヨセフはエジプトで、ね、いるときに、そのユダヤ人はたくさんこう来てエジプトに来た、ね、飢饉を逃れてきた、エジプトには食べ物があるということで来た、うん、それはヨセフの政策が良かったですね、国の政策が良かったから飢饉を乗り越えた、まあ、いろんな政策がいいと飢饉を乗り越えていく、ね、国の政策がいいとですね、豊かな時は蓄えをちゃんとするようになっていく、うん、ね、浪費しない、うん、だから豊かな時もない時も変わらず、 まあこれは素晴らしいですね。ヨセフによってエジプトの国は豊かになっていったわけ。だから周りの飢饉にあったイスラエルの人々みんなそのエジプトにこう逃れてくるって。そしてエジプトに来たユダヤ人は増え広がっていくわけです、ね、エジプトでユダヤ人はまたたくさんの、だから本当にここで神様のおっしゃったように、空の星のごとく増え広がっていくわけです。でエジプトは豊かだから、また豊かなところで、ね、まあユダヤ人は、こう繁栄していくわけでありますけども、ヨセフが死んでね、ヨセフが死んでしまいますと、これまたユダヤ人もいろいろと、まあ、王様がね、王様によって悩まされる、苦しめられるということもあったようであります、うん、それで神様に呼び求めた、ね、神様なんとか助けてください、ね、そしてヨセフが死んだ時にね、ヨセフは、神様が私たちを、このユダヤ人を、私たちをこのエジプトから必ず引き出してくれる時が来るから、ね、その時には私の骨もね一緒に持ってってくれと、イスラエルに、ね、この乳と蜜の流れるカナンの地、神様の導く土地、ね、そこに行って私を葬ってくれ、そこに私の先祖たちの墓もある、ね、アブラハムのひいおじいさんの墓もある。だからヨセフはそう言い残して死んでいったわけで、でそれから64年後に起こってくるのが、まあ、人々が神様に叫び求めていった時に、64年後に起こってくるのがモーセですよね、これは生き粋のユダヤ人でありながらエジプトの国王の王女様に拾われて、そしてそこで自分の子供として育てられて、それで彼はこのエジプトの王様になってくる。だから本当に神様はアブラハムの子孫であるユダヤ人たちを常に守って、その祈りに応えて、その叫びに応えて、必要な器を起こしていらっしゃるわけで、ですからいかに神様がそのアブラハムに対して約束した約束を守ってくださっているか、ね、約束したことは必ず神様は守っていらっしゃる、ね、ユダヤ人たちは時々神様から外れてしまうことがありますけども、叫んだ時に必ず神様はいつでも救いの御手を差し伸べてください。それでモーセが起こってきました、ね、でモーセ40歳まで王様だったけども、40歳になって離れていって、80歳になって戻ってきて、ね、それからエジプトからイスラエルの人々を引き出していくわけで、まあ、その時にモーセはあのヨセフの骨を持っていった、持ってエジプトを出たと書いてあるんですね、聖書に、だからこれはあの神のご計画ですね。そしてそうですね、ユダヤ人がエジプトに帰流者となってから、モーセがですねエジプトを出るまでにちょうど400年、ね、ユダヤ人はエジプトにいたわけであります。でこのことは一番最初にですね、まあアブラハムがまだ一人だった時に神様はそこまで示してアブラハムにですね、あなたの子孫は増え広がって星の数のようになっていってもエジプトに400年帰流者となるとアブラハムに予言してるんですね。だから聖書というのは本当にすごいなと思いますよ、そこまでアブラハムに神様は示していらっしゃる、だからこのアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、そしてモーセ、ね、こうしてイスラエルの人々は導かれてきて、いるわけですね、だからそのモーセの祈りっていうのもここに書いてある、この詩編の90編今読んだところでございますけれども、まあ、モーセの祈りね、はい、まあ、たくさん書いてありますけれども、この4節私が読みますと、汝の目の前には千歳もすでに過ぐる昨日のごとく、はい、まあ千年ね、千年というのは千歳と読むんだな、ああ確かに千歳、千歳雨の時も千ってあれ千というのは、だから文語訳の聖書があることで日本の美しき文語体がまだこう守られているということは素晴らしい、なくならない、 まあ、あの千年と読んでも別にいいんですけど、まあ、千歳と読むのは何となくいいですね。まあ、あのそういうことで、モーセはね、何と言ってるかというと、神様から見たら千年は一日のごときものである。一日は、神様の一日は人間の世界では千年ぐらいの、まあ、ことかもしれないけど、神様から見たらもう一日ぐらいのものです。そういう感覚ですよって言ってる。感覚ですよ、で、これをね、これと全く同じことを言ってるのがペテロですよ。後のペテロ、イエス様の、まあ、一番のお弟子さんであるペテロでありますね。モーセからしたらもう1500年も後の人ですけども、このペテロね、神様はから見たら一日は千年のごとく、千年は一日のごとしとペテロも言ってですね、なんでペテロそういうこと言ったかというと、あのイエス・キリストの再臨が遅い遅いってみんな叫ぶけども、そういう人がいるけれども、これ2000年前の話だけれども、イエス様は天に昇っていった時に、私は迎えに来ますからって言って天に昇っていった。ところがみんな、そうですね、遅いじゃないか遅いじゃないかと文句ばっかり言うのが起こってきた。その時に、その時ペテロはですね、いや神様から見たら1日、千年はね1日ぐらいのもんなんだ、だからね、私はすぐに迎えに来ると言ったけども、イエス様のすぐにっていうのは人間にとってみれば千年単位の話かもしれないよっていうことを言ったが、本当にそれから2000年経ってるわけですよ今、でも神様から見たら2日ぐらいの話。だからこのモーセとねペテロが出会ったっていうことが大きいと思います。1500年のその月をね隔ててね、モーセとペテロが出会って、ね、ペテロはモーセの言葉聞いてたんだろうと思いますね。それからペテロはですね、このモーセの言ってることを聞いて、モーセを見て、しかもそこにイエス・キリストも見て、そしてイエス・キリストが迎えに来る再臨ということも本当に確かなんだということを彼は証言してるわけですね。だから、モーセの祈りの中に、何時の目の前には千年も一日、昨日のごときもので、一日のもんだ。まあこう言ってますよね。だから、この、まあ、これペテロはですね、いつこのモーセと出会ったかというと、まあ、変貌山ですね。変貌山。まあ、変貌山の下りのことは、マタイ伝にも多分マルコ伝にも書いてあるんだけれども、このそこでね、この出会ってるわけです、イエス様がペテロとヨハネとヤコブの3人を連れて山に登っていったわけ、それの時にそのイエス様の顔形が輝き始まって、衣も白く輝いて、そしてまばゆくなってきた。そうしてペテロがこう目を凝らしてみたら、そこにモーセとエリアが現れてきた、それをペテロは目の当たりに見て聞いたわけ、見聞きしたわけ。何を語っていたかというと、これからイエス様がおかかりになる十字架について、このお話がなされていた、イエス様がそこで、間もなく十字架にかかろうとしている、その時であります、だからそれを変貌山、変貌したからね、イエス・キリストの体は変貌した変貌山と言われるその山ですよね、そこにモーセが来た、エリアが来た、そしてペテロはヨハネはヤコブはそれを見たわけですけど、ペテロはそれをよく聞いていた。だからペテロはそこに、ペテロ全書の中に、その時私は見た聞いた、そうした時にそれはこれから迫り来る聖教のこと、十字架のことについてお話ししてた、そしてそれを見たから私ははっきり言えることは、キリストが再臨するということは確実にイエス様を我々に迎えに来るということが私ははっきり分かるんだと ね、人々はまだ来ないかまだ来ないかとあなた方は言ってるけれども、私ははっきり分かるんだ。なぜかというと、あの時私は見たから、はい、イエス・キリストが栄光の姿になって我々を迎えに来るその姿を見たから、あの時に、ね、そう、あのペテロ、それがペテロはですね、その時何て言ってるかというと、その時に声がしたって、天から厳かな声がした。それは何て言ったかというと、この方こそ私の慈しむ子、神の御子であるというかね、神の子、まあ神の御子ということは、神が肉体を持って人間となられた方であると言った、ね、この方こそね、あの私のね、慈しむ愛する子であると、ね、まあペテロはそれで、このイエス・キリストこそがね、まことの神であると。まあその前にペテロはイエス様から質問されて、あなたは私のこと何だと思うかって言った時に、ペテロは信仰を持って、ね、あなたこそキリスト、ね、神の子だと、こういうふうにペテロは言った。イエス様もそれ喜んだけれど、その後本当にその実態を見せられたわけです、ペテロは。ああそうですね。そして神ご自身が人間となられたお方であるということをペテロははっきりとそこで見、神と父なる神とイエス・キリストとが一つとなった、その時。これが正しい、まあ、神官ですね。我々が礼拝すべき方はこのイエス・キリストだということがはっきりと見えてきた。栄光のお方だ。ね、そして、その時に天から声が聞こえてきた。これ非常に重要ですね。天から声が聞こえてきた。十字架において血を流すというその前に、天から声が聞こえてきた。この方こそ真の神だ。ヨハネもその時いましたから、ヨハネもそれ聞いてるわけですから、ヨハネはヨハネの手紙の中でこの方こそ真の神だと書いてありますよね、うん、常しえの命だ、うん、ヨハネはヨハネ伝の中では初めに言葉ありって言葉という言葉で書いてありますけどね、うん、だからヨハネもペテロも自分たちが体験したから、そこから出てきた言葉をそこに書いてあるんです。だからその時にペテロは、聖書というのはですね、人が私もそうだと、私も御再臨の作り話をしてるわけじゃないって言ってですね、これ作った話じゃないと、私は本当にその栄光の姿を見たんだという、はい、体験から出た言葉です。体験から出た言葉は大切です、うん、思想というのはなんか美しい、人間の作った思想というのは綺麗事だけれども、それはどうかなっていうのは保証がない。それは体験から出た言葉が重要ですね。だからこのまあそういった、それからですね、もう一回その同じような声が聞こえてきた時があるんです。それはイエス・キリストが洗礼を受けた場面において、イエス・キリストが洗礼を受けた時に天から声が聞こえてきた。これこそ誠に私のですね、愛する子、誠にこれが神が人間となられた神の御子であるということですね。神の一人を、はい、その洗礼をイエス・キリストが受けた時に天がそれを証明した。これこそ誠のキリストだと、まあ、バプテスマのヨハネもそれはこの方こそ我々が待ち望んでいた方と言いましたけれども、天の証明というのはそれですよね。天の証明というのはイエス・キリストが水のバプテスマを受けた時、天から聞こえてきた神の声、ね、それからもう一つはイエス・キリストが十字架にかかる、十字架で血を流す前に天から聞こえてきたあの神の声、これが証明、うん、聖書にはですね、なぜイエスがキリストであるか、聖書には真理は必ず二三の証明が伴う、ね、二つ三つの証明が伴う。一つは、洗礼を受けた時のイエス、その時天から来た声。もう一つは変貌山で時間にかかって血を流す前に来た上からの、ね、天からの声。もう一つあるならば聖霊が証ししている。我々の受けた聖霊がこのイエスこそがキリストなり、この方こそが真の神なり。聖霊受けてないとそれ分かりません。それ言えません。 だから世の中のキリスト教会の方々は聖霊を受けてないから、なかなかイエス様が神様だと言えない。イエス様が主だと言っても本当に主だと思ってる。我が主と言っても我が主我が神と言えない。イエス様が私の神であり、このイエス様が私が礼拝するお方であり、ね、このイエス様の栄光の体が私の礼拝の対象であるとはっきり言えない。聖霊がないから、うん、だからこの聖霊と、それから水のバプテスマを受けた時の天からの声と、それから十字架の血を流す前に来たところの天からの声、うん、この3つが相手一つとなる。これが天の証明だと言ってる。これは見ない、あの一つなんだと、ね、だから、この地上におけるところの水と血と御霊、この3つが証明しているものはこのイエス・キリスト、天の父なる神がイエス・キリストである、ね、いうことですよと。でこれがヨハネが書いてある、ことなんですから、まあ、そういうことはいいんですけど、ペテロ全書ちょっと読みましょうか。ペテロ全書、ペテロ全書、ペテロ全書ですね。ペテロ全書の ペテロ全書の方法、あ、ペテロ公書でしょうね。ペテロ公書、すいません。ペテロ公書の第一章ですね。ペテロ公書の第一章の、16節をご一緒にお読みします。我らは我らの主イエス・キリストの力と来たりたもうことと何じらに告ぐるに巧みなる作り話を用いざれき、我らは親しくその密を見し者だ、ね、はい、でペテロがここで証言してますね、はい、あの変貌山の時に自分は本当にイエス・キリストを見た。だから私は作り話は一切してません、ね、これは思想ではありません。ね、聖書には思想は書かれてません。聖書にあるのは実際のこと、事実、ね、事実ですね。だからこのペテロはここで、私はですね作り話は一切してません、親しくこのイエス・キリストの栄光を見たんだと、その輝くばかりのイエス・キリストのそのお姿を見たんだと、ね、いうわけです。それで17節に私が読みますと、いとも尊き栄光のうちより声に出て、子は我が慈しむ子なり、我これを喜ぶと言いたまえるとき、主は父なる神より尊きと栄光と受けたまえり。上からそういう声が聞こえてきた。この方こそ、ね、この方こそ神の独り子であり、神ご自身が人間となられたお方であるということをペテロは聞いた。神とイエス・キリストは一体なんです。一つなんですね、うん、他の誰でもありません。キリストはこれ以外にありません。このイエスこそキリストである、ね、そして18節、我らも彼と共に、我らもということはヨハネもペテロもヤコブも3人いたわけです、そこにね。我らも彼と共に聖なる山にありしとき、天よりいずるこの声を聞けり、かくて我らが持てる予言の言葉は加藤せられた。でそこでペテロはモーセとも出会っている、ね、エリアとも出会った。彼らの話す言葉も聞いた。だからペテロはですね、モーセと同じ言葉をここで言ってるんじゃないかと、まあこれは私の思いだけども、そうだから、だから聖書の予言はね、勝手にね人が作ったものじゃないから、これはですね聖霊によって書かされたものですからって書いてありますよね。ですから、この3章の方を見ていきますと、ペテロ3章ですね、この でこのペテロ交渉の第3章の8節をご一緒に見ましょうか。愛する者よ、何じらこの一時を忘るな。主の御前には一日は千年のごとく、千年は一日のごとし。まあここでは千年と、まあ、ルービーが振ってありますけど、これは千歳ということですよね。まあモーセの祈りの中に出てきた言葉と一緒でありますね。千年は神様から見たら昨日のようなもんだ、一日だと、ね、ペテロも言ってます。千年は一日のこと、一日は千年のこと、神様から見たらそんなもんだ、ね、だからそんなにですね、焦ることない。神様まだ来ないのか、来ないのか、イエス様まだ迎えに来ないのかって、まあ、焦ることはありませんよって、必ず来ますよ、実際自分はその姿を見たから、ね、だからでもなんで、まあ、ペテロがこれを書いてから確かに2000年経ってるわけ、今日はね。まあ、神様から見たら2日ばかり経ってるわけです。うん、でだけども、なんでそんなにね、神様を待っているかというと、ここにあるように、その約3章の19節ね、あ、じゃない、9節、3章の9節。主は約束を果たすに遅きは、ある人の遅しと思うがごときにあらず、ただ一人の滅ぶるをも望みたまわず、すべての人の悔い改めに至らんことを望みて何じら長く忍びたも。だからな、もう全世界の人が本当に救われていただきたいという、ね、救われてほしいという神の願いがあるから、そのためにこの長く伸ばしているんだと。これは悔い改めの時なんだと。今は、ね、人類が、悔い改めて、ね、聖霊を受けて洗礼を受ける、こういう、そして救われている、ね、こういう時だから、そのために辛抱してます。イエス様は長く待ってます。お迎えに来たいのは山々だけれども、今はちょっと辛抱してますけれども、必ず来ます、それは、ね、そうですね、そう書いてありますから、そしてね、そのことに関しては、まあ、それがこのこのヨハネの第一の、このあとヨハネの第一の手紙ですよね、第5章、ね、ヨハネの第一の第5章はい、このヨハネの第一の手紙ですね、第5章の7節8節ご一緒に読みましょうね。証しする者は御霊なり、御霊は誠なればなり。証しする者は三つ、御霊と水と死となる。この三つ相手一つとなる、はい、だからこの三つ、ね、証しする者は三つ、御霊と水と血となり、ね、この御霊と水と血、これが証しするものだっていうね、ことでありますね。この、その赤、まあ、これはもうちょっと、この地上においてね、この地上において証しをしているものはこの3つだと、一つは御霊、聖霊が、このキリストは、イエス様は神ご自身の、ね、人間となられたお方である、ね、神である、イエス様はキリストである、我の救い主である、これをはっきりと聖霊が証ししてますね。だから我々聖霊を受けてますから、はっきりとそのことが分かっておりますね。それからもう一つ、水というのは、水のバプテスマを受けた時に、イエス・キリストが水の洗礼を受けた時に天から声が聞こえてきた、これがもう一つの証だ、ね、それからもう一つは血、これは十字架の聖教、血を流すところの十字架を前にして変貌山で上から声が聞こえてきた。だから神様というのは、この2、3の証人を、証言とか、ね、証明を、常に真理というのは2つ3つの証明を持つ、ね、この3つが、この地上においてたった1つ、3つ相手1つになるんだけども、そのたった1つのことを証明している、ね、それはイエス・キリストが誠の神であると、うん、だから7節、証しする者は御霊なり、御霊は誠になればなり、うん、まあ、これは証しするものは御霊であって、御霊は真理である、まあ、それは本当にそうですよね。これはもうちょっと ヘブラ、ギリシャ語で書かれてるわ、ギリシャ語言語を見るとここはもうちょっと詳しく書いてあって、天において証しするものは3つある、天において証しするものは父なる神と神の言葉と聖霊だって言うんですね。この3つは一体だって言ってるんですね。だからまあもうちょっと簡単に言えば、天における父なる神様とその神の言葉と、そしてイエス・キリストとは一体なんだと、同じなんだと言ってるわけです、ね。そしてその天における証しはこの3つである、ね、父なる神と神の言葉と、そして聖霊だ、ね。そして地上におけるところのこの3つはイエス・キリストが洗礼を受けた時と十字架にかかる前と、そして聖霊はこの3つが1つであることを証ししてくれています。地上でおいて我々は今聖霊を受けている、この神の御霊が我々のうちに宿っている、ね、神の聖霊がこの御霊が私のうちに宿っているから、御霊に受けていなければイエス・キリストが神である、イエス・キリストが主であると言い表すことはできないって言うんですね、なぜかというとそれは我々霊で分かっているから。本当にだからこのさらにこの後にヨハネがこう書いてありますね、この、9節、我らもし人の証を受けには、神の証はさらに大いなり、神の証はその子について証ししたまいし、これなり、ね、人間の世界でも裁判、当時の裁判においても、あの一人の人の証言だけでは、まあ、あの有罪にならないんですね。必ず2人か3人の証言が必要だって言うんです、あの当時ですね、聖書の時代で、まあ、で例の世界においてもそう、人間の世界ですらそうなんだから、神様はこの2つ3つの証明を与えている。でそれは、そのイエス・キリストその子について明かしている。この子とは一体何なのか。イエス・キリストは神の子というけれども、神の独り子というけれども、神の御子なるイエス・キリストというけれども、それ一体何なのか。それは神が人間となられたからそういうんだと、はあ、いうことを証ししてるわけ、証明してるわけです、そして10節、神の子を信ずる者はそのうちにこの証を持ち、神を信ぜぬ者は神を偽り者とする、これ神その子につきて証しせし、証しを信ぜぬがいない。つまり聖霊がない人は、ね、これがわからないですよと、ね、うん、聖霊もこれもイエス様の霊だから、神の霊だから、神の御霊が私の中にもある、だから分かる、ね、で11節、その証はこれなり、神は常しえの命を我らに賜り、この命はその子にあり、ね、神は永遠の命を、まあ、神様は永遠の命のお方ですから、その永遠の命をその御子に与えたイエス・キリストは永遠の命である。その永遠の命なるイエス・キリストの御霊が今私の中にある。だから私も永遠の命を持っているということです。私たちも今永遠の命を持っていると、天国に行ってから永遠の命いただきますじゃなくて、今現在私は永遠の命を持っているわけです、もう黄泉に行かない、地獄にも落ちない、まあそうですね、永遠にそうですね、神の国パラダイスにあるところの命の踏みに名が記されている。だから神は常しえの命を我らに賜りっていうのは、これからくれますよじゃなくて、もうすでにくれましたよって言ってるわけです。この命はその子にあり、御子を持つ者は命を持ち、神の子を持たぬ者は命を持たず、御子なるキリストイエスの聖霊御霊を持っていない人は命を持っていませんよと、まあ、簡単に言えば聖霊持ってない人は永遠命がありませんよと、聖霊持ってる人は永遠の命を持ってませんよとはっきり書いてあるわけで、そして、この13節に、見ますと、我神の子の名を信ずる何時らにこれらのことを書き送るは、何時らに自ら常しえの命を持つことを知らしめるためなり。この手紙を書いた目的はヨハネがですね、まあヨハネもあの時見てますからね。そういった時に神の子の名、神の子の名、すなわちキリストイエス、イエスっていうのは名前ですね、神の子の名、このイエス、これを我々は神の名と信じているのです。イエスは神の名である、 だからこのイエスという神の名を知っているかどうかっていうのも、これも世の中のクリスチャンの多くは知らない、
うん、
だからイエスという名前を知らないから、その代わりに父と子と聖霊の名を使うわけです。父と子と聖霊の名によってって言って、父と子と聖霊の名っていう代名詞を使うわけです。名前知らないから、神の名前を。だけども神の名前はその御子に与えられた名前と一緒です、イエス、ね、だからこう、ね、それから、さらに、結論的に言いますと、この20節ですよね、20節、20節をご一緒に読みましょう。また神の子、すでに来たりて我らに誠のものを知る知識を賜しよう我らは主。しかして我らは誠のものにおり、その子イエス・キリストにおるなり、彼は誠の神にしてとこしえの命なり。まあそれが結論。ヨハネがヨハネでもそうだけども、ヨハネが変貌山でペテロと一緒に見た、目撃したこともそうだけども、このことが我々の根本的知識になければ聖書は全部わかりません、ね、ひっくり返ってしまいます、ね、だから世の中のキリスト教徒というクリスチャンといえども、わからない人はこの他のどうでもいいような知識どうでもいいって怒られますけどね、まあ、じゃなくて信仰がそうですね、正しい知識に基づいてなければ正しい信仰にはならないです、それは。その結果として祈りも答えられてこない、奇跡も印も不思議も起こってこない、ね、ですから我々は誠のものにを知る知識を与えられているということです。誠のものを知る知識を、ね、誠のものを我々も信じてるっていうんじゃない、知ってるわけです。信じているよりもさらに深いです。知っているんですから。それを、しかして我らは誠のものにおり、その誠のもの、すなわちイエス・キリストにおる。誠の神、イエス・キリスト、誠のものにおる。その彼は、そのイエス・キリストはということです。イエス・キリストは誠の神であると書いてある。ここが、正しい知識であり、この知識にそうですね、しっかりと立って我々は、正しい信仰を持っているわけですね、そしたら信仰が正しいということは礼拝も正しいわけ、我々はこのイエス・キリストを礼拝している、それ以外のものじゃありません、ね、それ以外のものありません、どこにも。そうですね、だからペテロがですね、あの時に言ったイエス様のこの幕や天幕とモーセの天幕とエリアの天幕と、まあ要するに礼拝場を作って3つここに作りましょう、こんな素晴らしいことねって言った時に彼は倒れてしまって、それからですね、気がついて目を上げたらイエス・キリストのほか誰も見えなかった、そこが重要ですね、ですから一つまたご一緒に私たちはお祈りをしてまいりました。またこのイエス様と共にさらに進んでまいりたいと思います。ご一緒にお祈りして、アレルヤ。